STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は務川アイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座は雨が激しいなぁ、簡単文の作り方についてお送りします。
イランカラプテアイヌ語ラジオ講座の片山ひろ子です。
イランカラプテ吉田真理子です。片山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はレッスン13、雨が激しいな、簡単文の作り方についてお勉強しましょう。では例文を一通り読んでみましょう。アプトユプケシリー、アプトユプケシリー、レーラユプケフミー、レーラユプケフミー。それではもう一度例文を読みますので、吉田さん後からついていってくださいね。
はい。
アプトユプケシリ
ー、アプトユプケシリ
ー、アプトユプケシリー、
アプトユプケシリ
ー、レラユプケフミ
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 ー。それでは例文を一つ一つ日本語に解釈していきましょう。アプトユプケシリー、
アプトユプケシリ
ー。アプトは雨のことです。ユプケは激しいと解釈します。シリはありさまや様子です。アプトユプケシリーで雨が激しいなとなります。レラユプケフミ
ー、レラユプケフミ
ー。レラは風のことです。ユプケは先ほども出ました、激しいですね。フミは音のことです。レラユプケフミで風が激しいなです。それではアイヌ語の解説をしましょう。簡単文は扱われている事柄の性質によって、文の終わりにレッスン11で学んだルエ、こと、事実、知り、ありさまや様子、踏み、音、内部感覚、ハウェ、声、話のいずれかをつけて表現します。その使い分けはレッスン11でも述べたようにかなり難しいのですが、例文を見ると雨のように目の前の光景には知り、風に対しては踏み、音が使われていることがわかります。それではもう一度例文を読んでみましょう。アプトユプケシリ
ー、アプトユプケシリ
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 ー。レラユプケフミ
ー、レラユプケフミー、
レラユプケフミ
ー、レラユプケフミ
ー。今日のアイヌ文化の紹介はアイヌの歌と踊り5回目鶴の舞についてお話ししましょう。鶴の舞は他の地方ではハララキとも言います。
ハララキ、
はい。鶴の舞は鶴が遊んでいる様子を表していると言われています。ウェホールウェホールウェホール、ルール とを繰り返しで歌われます。その歌に合わせてウェホールの時は手を広げ、その後両手を胸で合わせます。この繰り返しでルールルの時は鳥が羽ばたいているように両手を広げたり腕を曲げたりしながら飛び跳ねます。それではムカワアイヌ文化伝承保存会の方たちに歌ってもらっていますので、テープをお聞きください。この時のルールーは巻き舌を使って鶴の鳴き声を表しています。この巻き舌はとても難しいものです。以前正の淵にどうやってやるのって聞いたことがあるんですよね。そうすると舌を前歯の後ろに軽く当てて、
はい、
息を勢いよく出す、でルって鳴るはずらしいんです。舌を震わせるっていう感じで、この聞いたら本当に鶴が鳴いてる感じしますでしょ。でこれがやりたくて、できる人が私たちの伝承保存会にはあまりいなくて、でみんなで練習するんですけどなかなかできないんですよね。私なんか車を運転しながらやるんですけど、なかなかできなくて今まだ練習中なんです。
ああそうなんですか、ね、なかなかでも難しそうですよね。
そうですね、でも音が出せたら、
はい、
とっても自分で踊りながらそのルーっていう時に一緒に出せればすっごく楽しく踊れるんだろうなっていつも思ってます。今日のアイヌ文化の紹介は鶴の舞でした。それでは今日の勉強の復習のため例題をやってみましょう。次の空白に適切な単語を入れましょう。アプトユプケカッコ、カッコには何が入りますか？
ここは尻が入るんですよね。
はい、そうですね、尻が入りますね。それでアプトユプケ尻で雨が激しいなですね。それでは2番レラユプケカッコ、
ここは踏みが入ります。
そうですね、踏みが入りますね。レラユプケ踏みで風が激しいなですね。このように尻は目の前の光景、見えるその光景には尻が使われて、風のように音で聞くものには踏みを使われるを使うことを覚えてください。このアイヌ語ラジオ講座が始まってちょうど今回で半分過ぎました。今まで習ったアイヌ語の基本的なことを学んできましたね。それではここまでの中からポイントだけを抜き出して復習していきたいと思います。
認証節字クの使い方、
アエプクコンルスイ、
アエプクコンルスイ
のように動詞であるコンルスイ、欲しいの直前にク、私をつけます。日本語の感覚でクアエプコンルスイとはできませんので注意してください。なぜならク、私は、は独立性が低い要素で必ず動詞の前につけなければいけないからです。
認証代名詞 かにの使い方。
私という意味を強めたい場合、独立の代名詞かにを付け加えることもできます。例えば、かにあなくねあえぷくこんるすい、
かにあなくねあえぷくこんるすい
も、私は食べ物が欲しいという意味になりますが、私という意味が強調された言い方です。かにあなくねはなくてもいい要素ですが、クコンルスイのクは省略することはできません。かにあなくねあえコンルスイという言い方は間違いですので注意してください。
命令文、禁止文の作り方。
クは飲むという意味ですが、それだけで飲めという命令の意味で使えます。丁寧に言いたい場合は、後にやんをつけてくやん、
くやん
とすれば、飲んでくださいという丁寧な言い方になります。禁止の場合は、いてきを前につけてい
てきく、いてきく、
またはいてきくやん、
いてきくやん
とします。
否定文の作り方。
くは飲むという意味ですが、そもを前につけると否定の意味になります。例えば、くく、
くく
は私は飲むという意味ですが、そもくく、
そもくく
とすると、私は飲まないという否定の意味になります。
疑問文の作り方。
むかわうんくるえね、
むかわうんくるえね
のように、最後を挙げると、君はむかわの人かいという疑問文になりますが、最後にるえを置くと丁寧な疑問文になります。むかわうんくるえねるえ、
むかわうんくるえねるえ
とします。場合によってはるえの代わりに他の言い方を使わなければならない場合もあります。ここではまずるえの例文をマスターしましょう。また、タンペヘマンタン、これは何ですかにあたる決まった表現ですので覚えましょう。このような基本的なことをしっかり覚えて、1月以降の講座もお勉強していきましょう。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン14、魚を取りに行きましょう。私たちはの2つの言い方についてお勉強しましょう。
いやいらいけれ、ありがとうございました。
すいうぬからんろう、またお会いいたしましょう。